Isaiah.
We've been going. Last Sunday we had an Easter message. This Sunday we're back in Isaiah chapter 11.
はい、先週はイースターのメッセージで違う箇所をやりましたけれども、またイザヤ書に戻りたいと思います。今朝はイザヤ書の11章になります。
Let's begin by reading verses 1 through 5.
はい、では、イザヤ書11章の1節から5節を日本語でお読みします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。
Okay. Here we have a picture of a shoot coming out of a stump, like a shoot, little shoot, like a from a stump and a stem of a plant coming up.
ここで根株から新芽が生えるという表現がありますけれども、本当にこの切り株というか、まあ、根株のところから新しく芽が生えてきて、
And it looks like the stump is dead. But then there's this hope, this shoot, this little green shoot is starting to come up from it.
その根株だけを見ると、もうこの木は死んでしまったのではないかというふうに一見見えるんですけれども、そこからまた新たに新しい芽が生えてきているという様子です。
And it's a prophecy about the coming of Jesus as the Messiah.
これは、メシアとしてイエスが来られるということの予言になります。
Jesse was the father of David.
エッサイという人はダビデの父親にあたります。
David was the king of Israel, and all of the kings descended from him.
ダビデという人は、イスラエルの王であり、このダビデの家系からずっと王が、ユダの王が出てきます。
Now, PaulGod had promised David that the Messiah would come through him. That's significant.
神は、メシアはこのダビデの家系から生まれるということを約束されました。
And, Paul refers to Jesus as being the root of Jesse. He uses that title, the root of Jesse, in Romans 15:12.
パウロは、イエスがエッサイの根であるということをローマ書の15章12節のところで語っています。
And in the book of Revelation, when John is writing in the book of Revelation, Jesus speaks first person.And he calls himself the root and descendant of David.
そしてまたヨハネが書いた黙示録の中で、イエスご自身が自分のこととご自分のこととして自分はダビデの根、また子孫であるということを言っておられます。
That's Revelation 22:16.
それが黙示録の22章の16節に書かれています。
So all of the kings of Judah descended from the line of David.
ですから、ユダ王国のすべての王はこのダビデの家系から出ていました。
However, what's going to happen, and Isaiah has been prophesying of it, they'll be taken into captivity by the nation of Babylon. And actually, after that, there's going to be a period of 600 years where there is no king.
で、これからこのイザヤが予言したこの時代の後ですね、彼らはバビロンに捕らえられて捕囚として連れて行かれてしまいます。そしてその後、実は600年近くの間王様がいないという状態が続きました。
During that time, for 600 years, there's no king. And it looks like, to most people, it looks like the promises that God made had failed.
もう600年もの間王がいませんでしたので、まるでこの神が約束されたことというのがもう約束が 成就しないんじゃないか、たがえてしまったんではないかと思いました。
The line of David, the kingly line, it looked like a stump. It looked like a tree that had just been cut down. Nothing but a stump was left.
もうこのダビデの家系というのが本当にこの根株、切り株のようになってしまって、もう何もそこから出てこないように見える状態でした。
But God always fulfills his promises.
けれども神は常にご自身の約束を成就される方です。
Not sometimes, not much of the time, but always.
時々とか多くの場合とかではなくて、必ず成就されます。
He's never failed and he never will fail.
決してこのご自身の約束をたがえるということはありませんし、それは将来的にもそういうことはありません。
And that was the case with the Messiah. The Messiah did come from the line of David, just as God said it would, said he would.
そしてまさにその神がこうなると言われた通りに、メシアはこのダビデの家系からお生まれになりました。
We know he was born in Bethlehem, that little baby in the manger. This was the fulfillment.
私たちはこのイエスが、ベツレヘムで赤ちゃんとして、もう本当に貝羽桶に寝かされている赤ちゃんとしてこう生まれてこられたということを知っています。
Verse 2 says, And the Spirit of the Lord shall rest upon him.
イザヤ書11章の2節のところには、その上に主の霊がとどまると書かれています。
You remember, Jesus began his public ministry at his baptism. That's when he was, before that he was kind of an obscure carpenter, but then he became, then he was a teacher, but he began his public ministryAt the baptism, when he was baptized by John the Baptist.
イエスは、バプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、初めてそこから公にこの宣教の働きというのを始められました。それまでは、まあ、大工として働いていて、そして、まあ、時折教えたりもしていましたけれども、公なミニストリーとしてはこの洗礼を受けられた後に始められました。
And John the Baptist testified that while he was baptizing Jesus, he saw the heavens open and he saw the Spirit, the Holy Spirit, come down and rest upon Jesus in the form of a dove.
そしてこのバプテスマのヨハネが証ししているのは、洗礼を授けた後にイエスの上に天から鳩のように聖霊が下って、そしてこの方の上にとどまったということを彼は証ししています。
And then there was a sound that the Father spoke from heaven.This is my beloved son in whom I am well pleased.
そして天からこの父の声が聞こえて、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという声が聞こえてきました。
So the Spirit of the Lord rested on him.
ですからこの主の霊がこの方の上にとどまりました。
Now different aspects of the Spirit are emphasized here. Spirit of wisdom, Spirit of understanding.
ここにいくつかこの霊の要素が、異なる要素が書かれています。
Now, Jesus, Jesus has been from all eternity. We learn in the scriptures. He's always existed as God.
イエスという方は、この方は永遠におられる方です。神として昔からずっと存在しておられた方です。
But the book of Philippians in 2:7 tells us about how Jesus emptied himself.He became a man, and he came to earth. He was born as a man, and in doing so, he emptied himself. He became like us.
ピリピ人への手紙の2章の7節には、イエスはご自分を無にして人となって来られたというふうにありますけれども、本当にこのご自分を無にして、そして私たちと同じような人間としてこの地上に。
And as a man, he was dependent upon the Holy Spirit.
そして人として人間として彼は聖霊により頼んでいました。
The Holy Spirit came upon him in his baptism and empowered him for the ministry.
洗礼の時にこの聖霊が上から下ってきて、そして彼の上にとどまって、その力によってその宣教の働きを行っていかれました。
Now, verses 3 through 5 talk about his perfect character.
11章の3節から5節、これは、このメシア の, その完全なこの 性, 格あの性質というか、そういったものが書かれています。
Now, this is describing things that Jesus will do, many of these things, when at his second coming.
でここの箇所というのは、イエスが2度目に戻ってこられた時に行われること。
When Jesus returns, when he comes and he rules the earth.
再び戻ってこられるときにこの方はこの地を治められます。
When Jesus came the first time, when he was here, he said, in John 14 and 12:47, he says, "I did not come to judge the world, but to save the world."
一度目にイエスが来られたときというのは、ヨハネの福音書の12章の47節にありますけれども、私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからですと言われました。
That was the purpose of his coming. His first coming, his purpose was to die on the cross.
それが最初に来られた時の、目的です。最初は十字架で、私たちのために十字架で死ぬために来られました。
In fact, he came to, he received the judgment. He received the judgment that's due each of us.
実際私たちが本来受けるべきであったこの神の裁きというものをご自身で受けてくださいました。
And that's what he did. He went, you know, it said Jesus has set his face toward Jerusalem. That's what his main purpose in coming to earth the first time was for.
だからこそ、最終的にこのエルサレムに向かって、心を定めて入っていかれました。このそれがイエスが人としてこの地上に来られた目的だったからです。
And it said, but when he comes again, here we see, it will be for judging. It will be to rule over the earth.
でも再び戻って来られる時には今度は王として来られてこの地を治めていかれます。
In verse 4 it said, he will strike the earth with the rod of his mouth.
四節のところには口の鞭で国を打ちと書かれています。
And in there's the same imagery at the in the last book of the Bible, in the book of Revelation, chapter 19. It shows Jesus with a sword coming out of his mouth. It says to strike down the nations.
同じようなこの姿というか様子が、実は最後の章黙示録の中にも記述されています。黙示録の19章のところでもイエスの口から剣が出ていて、これによって諸国の民を打つということが書かれています。
In the book of 2 Thessalonians 2:8, it tells us how Jesus will destroy the lawless one, I'm sorry, referring to to Antichrist, with the breath of his mouth.
また、第2テサロニケの2章の8節を見ますと、ここではイエスがこの不法の人、反キリストのことを指しますけれども、不法の人を御口の息を持って殺すというふうに書かれています。
All of these images, the sword and stuff and destroying it's all pointing to that the mere words of Jesus have the power to judge the wicked.
ですからこれらのこのイザヤの11章4節に書かれてあるようなことも黙示録のこともイエスのもう本当にただもうイエスの言葉だけでこの悪いものを裁くことができるそういった力があるということを語っています。
All right, let's read on. 6 through
9. 6節から9節をお読みします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。メウシとクマとは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。
Now, these verses describe the kingdom age, or what we've called the millennium, the millennial kingdom.
今読んだこの箇所というのは、王国の、千年王国と呼ばれる王国の時代のことを語っています。
And this takes place when Jesus does rule the earth from Jerusalem.
この時には、イエスが地上に再び戻ってこられて、そしてエルサレムからこの地 治めるということが起こっています。
That comes millennium, 1000 years, senin, okoku. That comes from the book of Revelation, chapter 20, verses 1 through 6.
この千年王国というのは、黙示録の中の20章、1節から6節のところに書かれています。
And it describes this time, the devil will be bound, and it's like the earth will enjoy this time of great peace.
この期間、この千年間の間というのは、サタンが縛られていますので、人々は本当に平和と喜びを楽しむことができる、キリストが治めている時代です。
In chapter 2 of Isaiah, remember we talked about they will beat their plowshares, their swords into plowshares. It's speaking that, you know, there will be no war.
イザヤ書の2章のところでも少し読みましたけれども、剣を隙に打ち直しとか、もう戦いのことを学ばないということが書かれていました。
And nature, and here we see nature will also have this peaceful coexistence. The wolf will dwell with the lamb, etc.
この時には、自然界もまた共にこう平和に共存するということを満喫している様子が書かれています。狼が子羊とともに、狼は子羊とともに宿りか、そういったことがずっと書かれています。
I think this is what Paul was speaking of in Romans chapter 8, verses 19 through 21.
パウロもこのことを書いていると私は信じていますけれども、ローマの8章の19節から21節です。
It says, For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God.
ローマ書の8章の19節から21節には、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの子供たちの栄光の自由の中に入れられます。
I love to watch. I love nature.
私は自然が大好きです。
And I like these TV shows, documentaries or...I love to see scenes of nature and things like that.
なのでそういった自然の様子とかをドキュメンタリーとかをやってるそういうテレビ番組も見るのが好きなんですね。
You know, see the beautiful scenery and the animals.
美しい自然の景色だとか動物の姿とか。
But sometimes these shows can get really depressing.
でも時にそういうのがちょっと見ててなんか憂鬱になってくる時もあります。
Because they always...National Geographic was always into this. They're always into this. Their survival, you know, it's showing these animals are just fighting to survive.
National Geographic という番組ではよくやってるんですけれども、もう動物がですね、結局野生動物がもう常にこの自分たちが生き延びるために戦っている様子というのをよくやります。
And that's the way we do see it. I mean, that's the truth. That's the way it is right now in the world we live.
でもまあ確かに今私たちが住んでいる世の中というのはそうだと思います。
I was watching this bear. There's this movie about bears. It's really, really cool. But they follow the family of bears when they're born from cubs. Did anyone see that? Anyway.
クマがですね、子グマの。
From the time they're born, they had a camera actually in the den, and then they chased the whole life, the first one year of their lives.
クマがですね、生まれた時からのそのずっと様子をですね、まあドキュメンタリーで撮っていた番組とかがあったんですけど。
So many times, you know, these cute cubs and you're following them, they're growing up, but if they don't eat soon, if you know, there's going to be trouble, and it's all about surviving.
最初子グマの頃は本当に可愛らしいんですけれども、でもそれがもうすぐに大きくなって、そしてもうちょっと凶暴になってこう生きていくために獲物を取るようなね、そういう。
Uncle, this bear's, I think it was his uncle, he just was looking at him, ready to eat him. You know, the mother had to, it's like, oh man, this is so savage. I don't want it to be that way.
もうその家族の、子グマの家族のおじさんにあたるクマが、近くでこう、その子グマを狙っているという、そういう、 様子もありました。
But you know, even in that, we can see, in the creation now, we can see God's glory.
こういったその被造物の中にも私たちは神の栄光を見ることができます。でも覚えておかなければいけないのは、この世界もまた堕落してしまっている世界であるということです。
Just as we look at ourselves, we kind of understand, we know this is, we're given hope in the Bible. This is not the way God created it to be. There's a problem.And we know that we're looking for a savior.
私たちも同じですし、また自然界もそうです。本来神が望んでおられたような状態には今ないということです。私たちは堕落してしまっているので、聖書の中に希望がありますけれども、今はまだそういう状態になってないということを覚えておく必要があります。
But we're told the creation itself, the whole world is under.A curse. It's not the way that it's not the ideal. There's a better day. There's a restoration coming.
被造物もすべてがこの呪いのもとに置かれてしまっています。でもやがてすべてが回復する時というのが来るということが書かれています。
All right, let's read on 10 through 16.
はい、10節から16節を見します。その日、エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。その日、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っているものをアッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シヌアル、ハマテ、海の島々から買い取られる。主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。エフライムの妬みは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。エフライムはユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としない。彼らは西の方、ペリシテ人の肩に飛びかかり、共に東の人々をかすめ奪う。彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、アモン人も彼らに従う。主はエジプトの海の入り江を干上がらせ、またその焼きつく風の中に御手を川に向かって振り動かし、それを打って七つの流れとし、靴履きのままで歩けるようにする。残される御民の残りの者のためにアッシリアからの王子が備えられる。イスラエルがエジプトの国から登ってきた日に、イスラエルのために備えられたように。
This will be a time of great blessing as nations come to inquire of the Lord.
これはもう本当にこのすべての国々が主を求めてやってくるという大きな祝福の時になります。
And it talks about Ephraim and Judah. There won't be this division anymore. You know, as we've been studying, they've been divided. There's Israel in the north and Judah. They're two separate kingdoms. And all the way, they were that way until, you know, but at this time, there won't be that division.
そしてその時にはこのエフライムとユダの間にはもう敵対心がなくなる、敵意がなくなるということが書かれていますけれども、これはずっとイスラエルの国は北イスラエルと南ユダというふうに分裂してきていましたけれども、これがもうこの時には、この将来のこの時にはその2つが分かれてしまうということはもう起こることがないと。
In verse 11, it says, "In that day, the Lord will extend His hand yet a second time to recover the remnant that remains of His people."
11節にはその日、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。
Isaiah describes a gathering of the Israelites that will have been scattered throughout the world.
イザヤは、このイザヤ書の中で。イスラエルの民、世界中に散らばらされたイスラエルの民を再び集めるという、そういった予言をしています。
イスラエルは scattered。
イスラエルは確かにこう世界に散らされました。
As we know, they were scattered. Okay, where we've been studying, the Assyrians will take the northern kingdom in captivity. Later on, Babylon will take them out of the land.
もうすでに私たちが学んだ たところでは、アッシリアによって北のイスラエルが滅ぼされて散らされて、そして今度バビロンによって南も征服されて世界に散らされていきました。
And in fact, they came back to build the temple, but then during the Roman era, after 70 AD, the Romans conquered Jerusalem, and again, they were just scattered.
で、実はその後に一回集められてもう一度イスラエルに戻るわけですけれども、また、今度はローマの支配下に置かれてしまって、紀元70年にはローマによって、征服されて、そしてまた民が世界中に散らされていきました。
But they're, you know, at 70 AD, when the Romans destroyed Jerusalem, it looked like Israel was done, that they didn't exist anymore.
紀元70年にローマがエルサレムを攻めた時に、崩壊してしまった時に、もうそこでイスラエルは終わってしまったかのように見えました。
I mean, they really destroyed it. They took the temple, they took every stone, and just as Jesus had prophesied, not one stone will be left on another. That was true. They took every stone and just completely destroyed the city.
もう本当にこのローマが滅ぼした時というのは完全にここを滅ぼしてしまって、そして神殿ももう石一つ残ることなく完全に滅ぼされてしまいました。イエスも予言されて、この神殿の石が一つも積み上げられたまま残ることはないと言われましたけれども、そのようにもう文字通り全部破壊されてしまいました。そして本当に多くの人たちが殺されました。で、残されたものはもう奴隷として、連れて行かれてしまいます。
And so after this, from the time after 70 AD, in the years that followed it, in the centuries that followed it, people would study the Bible, and they would look at these verses where it talked about Israel, God's promise to Israel, the nation of Israel, and they didn't know what to do with them.
ですから、その紀元70年の後ですね、この散らされてもうイスラエルがなくなってしまった後、この聖書を学んでいる人たちが神のイスラエルに対する約束、イスラエルについて書かれてあるこの約束をどのように理解したらいいかが分からなくなってしまいました。なぜならば、もうイスラエルがなくなってしまって、もう何もないように思えたからです。
But when you look at these scriptures, many of them obviously are speaking of a future time, events that are not taking place. They speak about Israel. And so for many, many years, the church didn't know what to do with those scriptures.
明らかにこれらの聖書箇所というイスラエルに関する聖書箇所というのはまだ起こっていない将来起こることについて の語られていることだったんですけれども、でも教会はもう何年も何世紀もにわたってイスラエルが存在しない状態で、この教会はどうこれを理解したらいいか分かりません
でした。The church is now Israel. We are the spiritual Israel.
そこで、神学者たちの間でこのイスラエルって語られていることが実は教会について言っているんだという、そういった解釈が起こってきました。
And so some, you really have to twist and get some of these scriptures to try to fit. It doesn't make sense. But that's what they were going by their experience, basically.
ですから、こうイスラエルと書かれているところをなんとかもう時には無理やりにでも解釈をつけて、そして教会に当てはめようとしてきました。彼らは要は目に見える経験に基づいて、解釈していったということになります。
But in 1948, something miraculous happened.Israel has once again become a nation.
けれども1948年に奇跡が起こります。イスラエルという国が再び一つの国となりました。
And suddenly, these scriptures dealing with Israel start to make sense and think, well, no, that's not spiritual. This is talking about Israel, the same Israel.
そしてそこから急にこのイスラエルに関する予言というものがとても明白に分かるよう理解できるようになりました。そしてこれは決して何か別のものに置き換えることではなくて、イスラエルって言ってることはイスラエルにのことを語ってるんだということが明白になってきました。
And we start realizing these are specific prophecies. They're dealing with specific events.
そしてこれらのことはもう本当に特定の時に起こる特定の出来事であるということが分かります。
And there's no need to spiritualize them.
それをこう無理やり霊的に解釈するしようとする必要がないということが分かりました。
You know, sometimes there, as you know, there are some Christians that don't believe that don't believe this, and they'll often say, well, this is a new thing. You know, this teaching about Israel, and it just happened later. Well, the reason for that is that Israel just in recent history has become a nation. We are getting more, we can see it more clearly.
ある人たちはまあそれをこう受け入れないというか信じない人たちもいて、まあそれは新しい教えだというふうに言う人たちもいるんですけれども、でも実際に今目の前で私たちの見ている目の前でもうこの歴史的にイスラエルという国が再び出来上がって、この聖書に書かれていることが起こっています。
I'm not going to spend a long time. I want to just look at a couple verses that describe what I'm talking about here. That describe Israel being restored as a nation.
ちょっと 2,3 箇所このイスラエルが再び国として回復するという予言が書かれているところをちょっと見たいと思います。
In Ezekiel chapter 37, I'm just going to read 21 and 22.
エゼキエル書の37章の21節22節をお読みします。
Now that whole end of Ezekiel, if you'll read it, it talks about the restoration of Israel. You know, there's the vision of the valley of dry bones and so forth. I'm not going to go over everything. I just want to look at these two verses.
エゼキエルの後半のところはずっとこのイスラエルがどのように回復していくかということが予言してされてるんですけれども、乾いた骨が集まってということが書かれてるんですけれども、今日はちょっと全部は読まずに21節22節だけ読みたいと思います。
says, This is Ezekiel 37:21 and 22. Then say to them, Thus says the Lord God, Behold, I will take the people of Israel from the nations among which they have gone, and will gather them from all around and bring them to their own land, and I will make them one nation in the land on the mountains of Israel.And one king shall be king over them all, and they shall no longer be two nations, and no longer divided into two kingdoms.
エゼキエル書37章の21節22節。彼らに言え、神である主はこう仰せられる。見よ、私はイスラエル人を、その言っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れて行く。私が彼らをその地、イスラエルの山々で、一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。
And then if you, as you move through the rest of Isaiah, he describes real people and real events. I mean, you have to say, this is a, who is this guy? You know, what's he do? And that have not yet taken place.
そしてそのエゼキエルのその後ですね、続いてもう実際に具体的に誰がどういうことを行うということが具体的な名前が挙げられて書かれていますが、これらのことはまだ起こっていない出来事です。
Remember, Ezekiel prophesied this. He was in Babylon. He was taken captive. This was after the Babylon captive, after they were scattered.
エゼキエルはこれをバビロンに捕囚にとして連れて行かれていたそのバビロンで書きました。
And Israel had never been a sovereign nation after they were scattered. They were never again a sovereign nation until 1948.
でその時に、バビロンに連れて行かれた時にも散らされて、それ以来イスラエルは主権国家となったことはなかったわけです。1948年までは。
You know, you think, well, what about the time of Jesus? Well, at the time of Jesus, they were just, that was a Roman province.
じゃあ、イエスが生きておられた時代はどうだったのか。 あの時代はイスラエルというところはローマの、まあ、それぞれのローマがの属領といいますか、ローマが支配する領地方です。
If you look at your map, the maps at the time of Jesus, you'll see it's divided up into different provinces. There's Galilee, and then there's, you know, Samaria and Judea, and it's not those are the Romans. That's the Roman map. Okay, that's not Israel is not a country.
その時代というのはその時の地図を見ると分かりますけれども、ガリラヤ地方とか、ユダヤ地方、サマリア地方、それらはみんなイスラエルの国ではなくてローマの、地図に載っているもので、ローマが支配、あくまでも支配していた場所になります。 And the reason I stress this is the verse we just read in Ezekiel, you can, if you look at plainly, it has not taken place. なぜこの話をしているかというと、今読んだエゼキエルの箇所もまだ一部は成就し始めていますけれども、まだ全部が成就しているわけではないということですね。
Okay, let's go to Jeremiah. Oh, I just have one more scripture.
もう一箇所エレミア書を見たいと思います。
Jeremiah 31:35-36.
エレミア書の31章の35節36節です。
Thus says the Lord, who gives the sun for light by day, and the fixed order of the moon and the stars for light by night, who stirs up the sea so that its waves roar. The Lord of hosts is his name. If this fixed order departs from before me, declares the Lord, then shall the offspring of Israel cease from being a nation before me forever.
エレミア書31章の35節36節。主はこうおせられる。主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかきたてて波を騒がせる方、その名は万軍の主。もしこれらの定めが私の前から取り去られるなら、主の御告げ、イスラエルの子孫も絶え、いつまでも私の前で一つの民をなすことはできない。
God's promises never fail.
神の約束というのは決して成就しないということはありません。
That's why I love the example of Israel for us, because there's a living example for us to see.
ですから、イスラエルを見るときに、彼らはもう本当に生きた模範として神の約束が成就される、その生きた模範として私たちは見ることができます。
I mean, just think of it. 1948, that's recent history, you know, given the history of the world.
1948年といったらまだつい最近のことです。もう現代の歴史ですね。
And before our eyes, we see in the news, in the newspaper, the regathering, the Jews moving back to the land.
そして今私たちが目にするニュースの中で、ユダヤ人たちがイスラエルの地に再び集められているということを見ます。
One of the recent stories in the news has been about this rising anti-Semitism taking place in Europe.
一つのニュースとしては、もうヨーロッパに今ユダヤ人迫害がすごく台頭してきています。
And we see them being urged, you know, Netanyahu, they're urging, come back, come back. And people, we're seeing people come back, Jews from around, coming back to settle in Israel.
そして、イスラエルのネタニヤフ首相はイスラエルに戻ってくる、戻ってきなさいということを一生懸命進めていますけれども、本当にそのように迫害されている人たち中心にどんどん今イスラエルに戻って、そこで生活をしていくことができるように
しています。
そしてそれだけではなくて、イスラエルという国がどんどんこの世界の中で孤立していっています。こういったことがもう本当にすごいスピードで起こっていると思います。
And you know, this was also prophesied in scripture.
それもまた実は聖書の中で予言されていることです。
Especially in Ezekiel.
特にエゼキエル書に書かれています。
But we know that there will be a time, a difficult time for Israel and the world.
そして、やがて本当にイスラエルにとっても、そして世界にとっても非常に困難な時代が来るということを私たちは知っています。大患難と呼ばれる時がやってきます。
And, but after this, Jesus will return.
でもその後に、
and the words of Isaiah will be fulfilled.
その後にイエスが戻ってこられて、御国を建てられ、このイザヤの言葉が成就します。
All right, let's go to chapter 12. It's very short, six verses. We'll read those.
では十二章、短いので一節から六節までお読みします。その日あなたは言おう、主を感謝します。あなたは私を怒られたのに、私の怒りはあなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。見よ、神は私の救い。私は信頼して恐れることはない。やは、主は私の力、私の褒め歌。私のために救いとなられた。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、皆が崇められていることを語り継げよ、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ、シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。
The verses in chapter 12 are words of worship. They're kind of a response to this future restoration that he's just spoken of.
この十二章の御言葉というのは、ここに書かれてある言葉は、回復するイスラエルを回復するという将来の回復の予言に対する応答としての賛美の言葉になっています。
But I find it's like so much of the Bible, you know, it's ancient literature. But I find that it really helps me worship the Lord right now.
でもこういった箇所が他のところもそうですけれども、今の自分が主を賛美するときに非常に役に立つ箇所だなと思います。
Just like the Psalms. I mean, I'm always amazed at the Psalms.
詩編もそうです。私もいつも本当に驚くんですけれども、もう何千年と昔に書かれた言葉です。
And David can express worship to God better than I can. You know, it's like it's the word of God.
ダビデは本当に私よりもよっぽどうまくこの神に対する礼拝の思いというのを言葉で賛美してくれています。
Because it is, it's these are words inspired by the Holy Spirit.
もちろんそれはこれらは聖霊の導きによって書かれたものですから。
I especially like verse
2. 私は特にこのイザヤ書12章の2節大好きです。
Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord God is my salvation and my song. He has become my salvation.
見よ、神は私の救い。私は信頼して恐れることはない。やは、主は私の力、私の褒め歌。私のために救いとなられた。この箇所 の, 賛美もありました。かつてはよく歌ってました。
I love the words. Because God is my salvation, I can trust and not be afraid.
神が私の救いですから、だからこそ私は恐れる必要がありません。
This could be the theme. This really sums up the book of Isaiah.
これは本当にこのイザヤ書全部を表しているというか、イザヤ書が語りたいことだと思います。
God is our salvation.
神は私たちの救いです。
He's the place of our refuge.
私たちの隠れ場です。
He's our strength. He is our savior.
私たちの力であり、私たちの救い主です。
This is getting down to the very basic, the very bedrock of our faith.
これが私たちの信仰のもう本当に一番基礎となる部分です。
God wants you to trust in Him.
神は皆さんに神を信頼してほしいと望んでおられます。
That's the biggest issue.
それが一番大事なことです。
You can relax. The Lord is reaching out to us and saying, "You can relax. You can rely completely upon Him."
もう本当にあなたは安心してもう完全に私に委ねることができると言ってくださいます。
You can trust him with your life.
もう私たちは命を懸けてこの方を信頼することができます。
You can trust him that he loves you.
神があなたを愛しておられるということを 信頼することができます。
You don't have to doubt that.
疑う必要はありません。
You can trust that, and you can trust that he's watching over you.
そして神があなたを見守っていてくださるということを信頼することができます。
That he has a wonderful future for you.
そして本当に素晴らしいご計画を将来のご計画を皆さんのために持っておられます。
And that's not denying the difficulties that we face. I'm not trying to say, oh, everything's great. You know, he said, you will have trouble, but take heart. I'm with you. Okay? I'm never going to leave you. I'm never going to forsake you. And through it all, that may be just a short time, but through it all, in your future is very, very bright.
その素晴らしい計画というのは決して私たちは何か試練や困難にも直面することがないということではありません。そういうのは来ますけれども、その時に主が共にいてくださるという約束をしてくださっています。そしてそれらを通して最終的に本当に素晴らしいものを主が私たちのために用意してくださっているということです。
You know, we can't deny it. This world, living in this world produces suffering. And some of you may be suffering.
この世は確かに苦しみを生み出していますし、私たちはそういう苦しみを経験することがあると思います。
And the message of the Lord is not just say, come on, be tough. It's like he understands, but he's going to get you through. It's not going to last. It's not going to last. There, he's going to get you through it.
でもそういった時に主はそこでしっかりやりなさいというメッセージではなくて、必ずそこを通り抜けることができるから、その試練は永遠に続くものではないからということを語ってくださいます。
Says, Trust me.
だから私を信頼しなさい。
Trusting God is, it's the source of joy.
神を信頼するということが実はこの喜びの源です。
Verse 3 says, With joy you will draw waters from the wells of salvation.
3節にあなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むとあります。水というのはイスラエルでは本当に貴重なものです。ですから常にいつでもこの汲むことのできるそういった水場があるというのは、これはもうとても貴重です。
But like Jesus said to the Samaritan woman at the well,Whoever drinks of the water that I give will never be thirsty again. The water that I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life.
イエスは井戸のところでサマリアの女にこのように言われました。ヨハネの福音書4章の14節。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
That's unlimited supply.
もうこれは本当に尽きることがない水源となるということです。
You know, when I was looking at this scripture, I realized that everything that's true in these songs of praise that's written here in chapter 12 is true for us today.
この12章に書かれてあるこの賛美のこの真理というものは、これは今日の私たちにとってもすべて真理です。
God is our salvation.
神は私たちの救いです。
Jesus is our savior.
イエスが私たちの救い主です。
He took the anger of God on our behalf so that we can enter into the relationship with God as our father.
彼が私たちの代わりにこの神の裁きを、神の怒りを受けてくださったので、私たちは父なる神とのこの関係の中に入ることができるようになります。
God is not angry with you.
神はあなたのことを怒ってはおられません。
Jesus took that.
なぜならイエスがそれを取ってくださったからです。
The point of joy in the praise given here in chapter 12 is in the fact that God, verse 6, God is in our midst. For great in your midst is the Holy One of Israel. That's what it says.
この賛美の喜びの一番の中心は6節にあるように、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。というところにあります。
And you know, for those of us who believe in Jesus, God is with you.
そして今イエスを信じる私たちにとっても神が私たちと今共にいてくださいます。
And he will never leave you. Jesus said, I will never leave you. I'll never forsake you.
イエスは私は決してあなたを捨てない、あなたを離れないと言ってくださいました。
That is a reason to rejoice.
それが私たちの喜ぶことができる理由です。どんなことが起ころうとも、
I can't tell you what's going to happen to me today or tomorrow or anything, but I know this. I'm going to be with the Lord.
私に今日明日どんなことが起こるかは私も分かりません。でも私が分かるのはイエスがどんな時でも私と共にいてくださるということです。
I may have a good day, I may have a bad day.
いい日を迎えるかもしれないし、悪い日かもしれません。私には分かりません。
But I know that God is with me. He's promised to be with me, and He's going to be with me tomorrow and the next day and throughout eternity.
でも、神が私と共にいてくださるということは私には分かります。そして、神は今日も明日もずっと永遠に共にいてくださいます。
Not just me, but you.
私だけではなくて皆さんもそうです。ですから私たちにはこの喜ぶ理由があります。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we do thank you for the promises in your word.
主よ、あなたの御言葉による約束をありがとうございます。
Help us to just rest in you with a simple childlike faith.
どうか私たちが本当に子供のような単純な信仰を持ってあなたの約束の中に休むことができるように助けてください。私たちに理解できないことは横に置くことができるように助けてください。そして私たちに分かっていること、あなたは私たちの救い主であり、私たちといつも共にいてくださるということを、そのことを覚えることができますように。
God is my salvation. I will trust and not be afraid.
神は私の救いであり、私はこの方を信じ、恐れません。
And we pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
All right, we're going